指揮者の佐渡豊さんが世に出る契機となったのは、音の間違い探しだった。平成元年のことである。国際コンクールでの出題に、譜面と演奏の違いを見抜けとあった。課題曲のタクトを振るうち、残り2小節で何かが引っかかったという。その瞬間は、え?と思っただけ。佐渡青年はしかし、管楽器の再演奏を命じ、オーボエとクラリネットの入れ替わりを当てて優勝した。絶対音感、最小葉月著。音符や記号であふれた五線紙の上で、終始線へとオーケストラを導く。音色やテンポの交通整理は、鍛え抜かれた耳のなせる技だろう。時速300キロに達しようかという列車を任され、終点まで乗客の無事を預かる。運行速度は、通過時刻は、次のカーブは、トンネルは。多くの条件や情報を整理し、安全運行につなげる点で、新幹線の運転士に求められる資質は、指揮者のそれと似ていなくもない。博多小倉間で14日午後に人をはねたのぞみ号の運転士も、異常音には気づいていたという。小動物に当たったと判断し、指令所への報告義務を怠ったまま運行を続けた。すれ違った列車からの連絡で、先頭車両の破損が分かったという。危険極まりない。台車に深刻な亀裂を抱えて運行を続けた昨年12月の問題に続き、JR 西日本の落ち度は大きい。大惨事は免れたが、運転士の小動物との思い込みも、先頭車両の血のりやひびを過小に見た小倉駅員の判断も、誤りが目に余る。絵から先の感度が鈍すぎる。戦時中は爆撃機の接近を知るため、絶対音感の教育を求める声もあった。JR 西日本にそこまでやれとは言わない。小さな異変に強い危機感で臨む社員教育は初歩だろう。安全管理に絶対はない。いろはのいである。平成30年6月17日、産経省。